スタッフの皆さんが、多くの、兄弟姉妹の皆さんが、バリの、カンファレンスに、行っているということで、代打を頼まれました。改めまして、波佐間亮と申します。よろしくお願いします。で、引き受けたはいいものの、今、小予言書シリーズというのをやっていて、自分の担当はこのナホム書なんですね。ナホムハテナみたいな長いクリスチャンなので、通読で読んだことはあると思いますし、でも説教でもナホムって聞いたことないなと思ったり、ナホムって何書いてあるんだっけってところから始まったんですけれども、一生懸命調べてきましたので、お話ししたいと思うんですが、おそらく多くの人もナホムハテナなんじゃないかと思いますので、一緒にこの神様の御言葉の素晴らしさ、奥深さをこの時間で味わっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。で、今日の説教のタイトルは、今日がちょうど父の日ですので、それにちなんで父の日に寄せてとしました。よろしくお願いします。一つ目のポイントは、父からの愛、父からの愛です。ちょっと小さくて恐縮なんですけれども、聖書ある方はお手元の聖書でナホームの1章の1から8節、一つ目のポイントは父からの愛です。はい、ナホーム書の1章の1節から8節をお読みします。ない方は聞いていただければと思います。ニネベについての託宣、エルコシュの人ナホームの幻を記した書。主は熱情の神、報復を行われる方。主は報復し、激しく怒られる。主は敵に報復し、アダに向かって怒りを抱かれる。主は忍耐強く、その力は大きい。主は決して罰せずにはおられない。その道はつむじ風と嵐の中にあり、雲は見足の塵であり、塵である。主は海を叱って乾かし、すべての川を干上がらせられる。バシャンとカルメルは衰え、レバナンの花はしわ折れる。山々は主の御前に震え、もろもろの丘は溶ける。大地は主の御前に滅びる世界と、そこに住むすべてのものも。主の憤りの前に誰が耐えようか。誰が燃える御怒りに立ち向かい言えようか。主の憤りが火のように注がれると、岩も御前に打ち砕かれる。ナホム書はナホムが書いてるんですけども、ナホムという名前の意味は、カフェルナウムの中にその音が入っているということで、カフェルナウムっていう言葉自体は、ナホムの村っていう意味になるそうです。で、カフェルナウムはイエスやヨナの出身地でしたので、もしこれははっきりしてないんですけれども、ナホムがその出身地であれば、イエスとヨナと同じ出身地の人ということになります。で、ノアっていう預言者がいると思うんですけども、ノアっていうのは休息っていう意味なんですが、このナホムっていうのは語源は同じだそうで、なのでナホムは、休息にちょっと似た意味になってくるんですけれども、慰めるもの、慰めに満ちたという意味になるそうです。はい、それがナホムという人の名前の意味なんですけれども、このナホム書自体は、3章しかないので、構成はここに書いてある通りなんですけれども、内容はニネベという都市の、陥落の予言です。なので、先ほど申し上げたナホム、慰めるものの意味になぜなるのかっていうのは、今日の説教を通して一緒に考えていけたらと思います。この構成の通り、ニネベの滅亡について、陥落について予言されています。このニネベという都市ですね、都市については、おそらくここは聞き覚えがあると思うんですけれども、当時のこの新アッシリア帝国の最後の首都でした。ここが BC612 年、紀元前612年に陥落し、その3年後に新アッシリア帝国は滅亡するという、世界史の話になるんですけれども、このニネベっていうのは 数週間前に秋山大地さんの説教で出てきたヨナにもニネベは出てきました。なのでこのヨナ書とナホーム書っていうのは密接な関係がありまして、ヨナの時は、ニネベの人々にヨナが警告し、40日以内に悔い改めなさいというお話だったと思うんですね。で、悔い改めたって話だったんですけども、このナホームになった140年か150年後に、結局ニネベは悔い改めをもう一度することができず、滅んだっていうお話になります。なので、このヨナ書とナホーム書っていうのは、続けて関係がある聖書の箇所となります。で、ニネベは大地さんが説明してくださいましたが、まあ、新アシリア帝国は征服した場所の人々に対し極悪非道な行いをすることで周りに恐怖を抱かせていました。そんなニネベに対して神様はヨナの時には憐れみを示し、悔い改めを促した神様が140年か150年後のこのナホーム書では先ほど読んだような厳しい怒りを表しています。3節、もう一度お読みします。主は忍耐強く、その力は大きい。主は決して罰せずにはおられない。その道はつむじ風と嵐の中にあり、雲は御足の塵である。愛の神様と裁きの神様。時々私は混乱します。皆さんはどうでしょうか。どちらが本当の神様なのか。あるいは愛の神様は好きだけれども裁きの神様は好きではないと思ったりするでしょうか。私はそうです。そんな時私は、自分の父のことを、考えます。私はこの石川県の金沢市出身なんですけども、隣というかこの人は、私の父です。で、74歳なんですけれども、地元の小学校、私が出た小学校の、野球チームの監督を今もしています。はい、父は、厳しさと愛情の両方を教えてくれた人でした。小学生の時、私は教室に落ちていた匂い付きの消しゴムを持って帰ってしまいました。当時流行ってたんですね、匂い付きの消しゴムが。多分お好み焼きかなんかそういう匂いだと思うんですけども昭和です。はい、持って帰ってしまいました。それを父が見つけた時には大変叱られました。部屋の右から左に吹っ飛ぶほどでした。どうやって吹っ飛んだのかは割愛しますけれどもでも同時に、どんなに悪いことをしてもごめんなさいと謝れば許してくれました。またその後は一緒に寝てくれました。私が野球をやらず中学で陸上部に入った時、見えないかもしれませんがハードルをやってたんですけども、そのハードルの試合をこっそり父が見に来てくれたことがありました。母に、自分とは違うスポーツができる量はすごいと言っていたことを聞き、その後の自分の人生において大きな自信となりました。私が結婚し札幌で娘が生まれた時、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、いろいろと大変でした。そんな時、父は電話一本で飛んできてくれました。文字通り石川県から。息子のことでいろいろ悩み大変だった時も電話一本でキャンプに一緒に参加して助けてくれました。約10年前、私がずっと父に言えなかったことを打ち明けた時、怒るのではなく、だからお前とは壁を感じてたんだなと受け入れてくれ、亮、頑張れ頑張れ頑張れと何度も励ましてくれました。 私は涙が止まりませんでした。私にとって父は厳しい人でもあり、愛情深い人でもあります。とはいえ人間ですので、完璧では全然ありません。ですが、天の父は完全に愛であり、正義の方です。7節から8節をもう一度お読みします。新たにですね。主は恵み深く、苦しみの日には砦となり、主に身を寄せる者を御心に止められる。みなぎる洪水で逆らう者を滅ぼし、仇を闇に追いやられる。ナホム書における数少ない慰めの聖句です。神様は文字通り私たちの砦、最後の砦となってくださる方です。私の息子のカナトは高2でハンドボールをやっています。小5からやっていることもあり、すごく上手くなりました。4月の終わりに関東大会代表をかけた試合で惜しくもチームは負けてしまいました。ハンドボールも知ってる方は知ってると思うんですけど、高校男子となると体と体のぶつかり合いが激しく、まさに死闘でした。負けた試合後、お通夜のようにこうべたれている選手たちを保護者たちはちょっと離れて見守っていました。私と妻がいることに気づいたカナトは、カナトの方から私たちの方に近づいてきてくれて一言、何もできなかったと言ってきました。私と妻はすかさず、そんなことない、何もできなかったことなんてない、よくやってたよと言いました。親の私たちの方が泣いていました。神様は私たち弟子が世の中で生きることがどれだけ厳しいことか、死闘を日々戦い抜いているかをご存知の方です。イエスが狼の群れに子羊を送り込むようなものだと言ってくれた通りです。私はよく何もできていないと思うことがあります。皆さんにとってはどうでしょうか。もしかすると今日礼拝に出るだけで精一杯だ、配信を見るのだけで精一杯だと思っている人もいるかもしれません。神様は最後の砦です。主に身を寄せてください。神様は全然そんなことないよ、何もできてなんてことはないよと言ってくれるはずです。8節で洪水と出てくるんですけれども、実際神様はニネベの町をチグリス川を氾濫させることで、敵の連合軍を攻めやすくしました。神様はあなたを悩ます人、状況すべてご存知です。苦しい時にこそ神様という砦に守ってもらいましょう。2つ目のポイントに移ります。2つ目のポイントは父を愛するということです。ナホムの2章の1節から2節を読みします。英語の方は1節ずれているので、1章の15節から2章の1節になります。ナホムの2章1節からお読みします。見よ、良い知らせを伝え、平和を告げる者の足は山の上を行く。ユダよ、お前の祭りを祝い、誓願を果たせ。二度と横島の者がお前の土地を侵すことはない。彼らはすべて滅ぼされた。襲いかかる敵がお前に向かって登ってくる。砦を守り、道を見張れ、腰の帯を締め、力を尽くせ。 ナホム書でちょっと分かりにくいのは、神様が語っている対象が変わるところがあるからです。アッシリアやニネベについて言っているところと、ユダ、イスラエルに対して言っているところがあります。ここはユダについて言っています。この一節は、イザヤ書の52章7節からの引用なんですが、ここでの良い知らせは、ニネベの陥落を指しています。そしてご存知のように、現代では、イエス・キリストの福音が良い知らせとなります。一節の後半から二節にかけて、私は神様の期待を感じます。祭りを祝うこと、私たちにとっては神様を礼拝することでしょうか。誓願を果たすこと、私たちにとってはバプテスマの時の約束を果たすことでしょうか。敵が襲ってくる時でも、砦を守り、道を見張り、腰の帯を締め、力を尽くすこと。これは一人一人違うかもしれません。昨年12月の献金の時に少しお話ししましたが、私の父の実家は石川県輪島市です。2024年元旦、能登地方に最大震度7の大きな地震がありました。祖父はその時、輪島の高齢者施設にいたのですが、この写真はその高齢者施設の写真で、普段というか、地震の前は個室にいたんですけど、まあ、地震後は危ないということで、ロビーというか、広間というか、そういうところに全員集められている状態になりました。でその地震後、祖父はちょっと体調を崩したので、金沢の病院に入院しました。1月から。私の父はほぼその祖父、自分の父のお見舞いに行き続けました。祖母は先に他界しているので、もう祖父しかいなかったんですけれども、そんな祖父を父は毎日お見舞いに行き続けました。なぜ私が知ってるかというと、毎回動画を父が私に送ってくれたからです。その祖父の動画を、まあ親父今日はこうだった、親父今日は寝てたとか。昨年10月に祖父が亡くなるまで優に100日分は超える動画です。私は毎日毎日その動画を見ながら、父の祖父への愛に圧倒される思いでした。果たして自分は同じようにできるだろうかと思っていました。祖父の葬儀で喪主を務めた父は、人生で最も自分の父とたくさん時間を過ごせたことを感謝していました。私は父から父を愛するということを教えてもらいました。実は私は大学4年間当時輪島からこの埼玉県熊谷市に出てきていた祖父母のアパートに4年間居候していました。ちょうど30年前の今頃、私はこの教会のクリスチャンに出会い、7月からこの教会に通うようになりました。熊谷から。片道2時間近くかけて。当時、お祈り会というのがこの教会で、朝7時からありました。ズームなどなく対面のみです。そのためには、5時12分熊谷発の始発電車に乗る必要がありました。私は一度もお祈り会に遅刻したことがありませんでした。実は祖父が駅まで車で送ってきてくれたからです。祖父は一度の文句も言わず、教会なんか行くなとも言わず、 車で熊谷駅まで送ってくれました。まあ、熊谷って日本一暑い場所だったんですけども、まあ、今も割と暑いんですが、寒い日も暑い日も何度も祈り会があったので毎回送ってくれました。昨年秋、祖父が亡くなったと聞き、新幹線で金沢に帰り、もう動くことはない祖父に大学生活の4年間の感謝を改めて伝えました。今年学んだことの一つは、恵みを理解するには恵み深くなるということです。マタイの9章13節でイエスは、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさいと教えてくれました。祖父が私を車で送ってくれたように、今は私も子供を車で送ったりすることがあります。その時に祖父の気持ちを深く感じます。恵みとはこういうことかと学びます。時々私はもっと恵みを学びたいと願います。皆さんはいかがでしょうか。きっとその一番良い方法は、今日隣の人に、今週職場の人に、学校の人に、家族に恵み深くしようと決心し接することだと私は思います。愛することを理解するには、実際に愛することです。愛してるよと言われていた人が、今度は誰かに愛してるよと言ったとき、それがどれほどのことなのか学ぶことができるはずです。ニネベの町は予言通り陥落しました。ヨナの時は悔い改められたのに、ナホームの時は予言を聞いても悔い改めることができませんでした。昔の方がメタノイア、悔い改めるのが早かったと思うことはないでしょうか。私はよくあります。なぜ今は悔い改めに時間がかかるようになったのでしょうか。丁寧にプロセスするということは良いとは思いますが、その他の理由、どうしても手放せない自分の頑固なプライド、意志、悔い改めたらどうなってしまうのかという恐れ、人に嫌われたくないといった自分の醜さがあることを見せられました。自分で自分を本当に愚かだなと思いました。今日はいろいろ真面目な話をするんですけども、小学生の頃、両親が共働きだったので、夏休みは1ヶ月丸々一つ上の姉と一緒に輪島の祖父母の家ではなく親戚の家に私たちは預けられていました。海も毎日行けて、カブトムシやクワガタも死ぬほどいて最高でした。ただその親戚の家には一つ問題がありました。大きな、まあ、その家のお父さんは祖母の兄にあたる人で、私たちは、まあ、おっちゃんと呼んでました。まあ、名前があるんですけど、まあ、狭間のおっちゃんみたいな感じで、丸々のおっちゃんって呼んでました。おっちゃんは子煩悩で、まあ、姉と私をものすごく可愛がってくれました。がおっちゃんと自分の子供たち、おっちゃんの子供たち、特に一番上のこの子との関係が最悪でした。怒号が家の中をいつも飛び交い、1ヶ月もいるので家族当然でその関係を隠そうともしなかったのですが、私はそれがすごく嫌でした。憎しみ合っている親子関係が大人になってからも続いていました。 その後、おっちゃんは病気で亡くなってしまいました。おっちゃんはまだ50代だったと思います。葬式後の火葬場で、これからおっちゃんの遺体が焼かれるという直前、その関係の悪かった一番上の子は、当時20代の社会人でしたが、突然号泣し、お父さんと何度も叫び始めました。私はその時高校生でしたが、人生において間に合わないことや遅すぎることがあるということを深く学ばされました。ニネベの人々はヨナの時は40日以内に悔い改めることができたのに、ナホムの時はその警告に従うことができませんでした。遅すぎました。ヨハネの12章の35節から36節前半を読みます。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように、光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。光のあるうちに私たちは歩む必要があります。手遅れになる前に、今日という日に神様と共に光の中を歩んでいきましょう。今日はナホム書から父の日ということで、父からの愛、父を愛するということを一緒に学んできました。ぜひ天の父である神様と素晴らしい父の日を過ごしてください。メッセージは以上となります。聞いてくださりありがとうございました。